ね、
はい、まずは、はい、
1番目トップの方、
はい、CD を送っていただきまして、
あ、すごいね、
はい、酒井和夫さんでございま す, す、ね、ありがとうございます、ね、あ、そうですね、はいはいはい、で CD はちゃんと聞かせていただきました、はい、でよっちゃんへのお便りもあるんですけど、これはまあ僕らが読みましたん で,、はい、
そ, うですね、
ちょ、それの件に関して酒井さんにありがとうございましたというと、はいはい、こんなお便りが返ってきました。
あ、そうでしたか、はい、
はい、いつもご配慮ありがとうございます。
はい、
暗いこの時代にあって、鉄平さん、文雄さんの楽しい会話は心のオアシスとなっています。
あ、岡田さんうまく出てくれはりました。ありがとう、はい、
よっちゃんさんのご回復を心からお祈りしています。
なんとか早く治ってもらいたいですね。
そうですね、まあね、僕も 毎月かな、病院一緒に行ってるんですけど、
ね、
なかなかいい感じというか、まあようやく自分のこの状況っていうのをね、よっちゃんも理解してきて、まあ、以前のようにね、うん、なることはもうほぼ 100% ないんで、
ね、
まあ、今の現状をこう、なんていうか、こう、まあ、受け入れるという ね、その段階に入ってきてるかなという感じはいたします。だから回復っていう言葉もまあ難しいんですけど、前のような状態になるのが回復なのか、もしくは今の状態で、楽しく生きれるのが回復なのか、そこら辺はまあその状況次第なんですけど、
ね、
まあ、よっちゃんの場合は前回の状況に戻ることはもうまず 100% ないんで、今の状況で楽しく生きることが大事かなという、僕はそんな感じがしております。
はい、まあ、そういう見方は僕も正しいと思いますが、
うん、
本人がどこまで認めてくれ
る、そう、もう本人の問題ですね、こうなると ね、
まあ、ね、大変です、はい、
吉田松陰のお話は心に染みました、
はいはい、
これは多分長熟三葉堂ボラボラの時に ね、いろいろ松陰さん出てきてますから、
ありがとうございます、まあ、はい、ああいう放送聞いてくれはりましたよ、嬉しいですね、
はい
はい、
これからの放送も楽しみにしています、
はい、
酒井和夫ということでございます、
は
い、
まあ、どういったらいいか、浜田さんとか酒井さん の, その音楽の才能というか、
そうですね、
伴奏からその歌というか、
うん、
声ってこんな声が出るんかいなというね、僕も同じ声帯持ってるんですけど、はい、信じられませんよね、
まあ、なんか神さんはね、やっぱりどうしたのかですかねっていう感じがします、ね、
あの人ばっかりええとこ集まってるんでしょうね、
そうですね、
まあ、嫉妬も覚えるような本当に天の声っていうのが素晴らしいですね、
うん、17曲入ってるCD で、
はい、
中村哲さんがまあ亡くなれたと、その、それの、まあ、中村さんへの鎮魂歌も含めて、
そうでし
ょ
うね、
はい、他の曲も入ってるんですけど、はい、まあ、基本的には中村さんメイン の、
はい、
曲になっておりまして、まあ、いろんな高校とか中学校のクラブの方がですね、
酒井さん、
はい、協力されてて、
ね、まあ、あったこう見守ってくれはるんですよね、
そうですね、
嬉しいですよね、
まあ、これね、YouTube でも動画があるんですけど、
はい、
まあ、基本的にはその YouTube と同じ音源なんか、もしくはまだ別音源なんかもしれないんですけど、1曲目から17曲目まで、まあ、酒井さんが作詞作曲された曲もありますし、
はい、
別の方が作詞作曲された曲もあるんですけど、
はい、
まあ、酒井さんのピアノ、
はい、
歌声、
はい、
浜田美恵子さんの歌声も聴けるというね、
いや、浜田さんすごい声やね、
はい、まあ、いい声されております、
うん、
はい、まあ、そんな CD を僕らもちょっとちゃんと聴かせていただいたんで、
はい、
はい、また皆さん、まあ、皆さんのね、その目にする機会もあんまないかもしれないんですけど、ドクター中村命の水というね、
はいはいはいはい、
CD を出されました、
はいはい、
で、よかったらまたチェックしてほしいなと思います、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
よっちゃんも感動しております。
家宝にさせていただきます。
あ、ほんまやね、家宝になりますね、はい、これはね、ありがとうございます。
酒井和夫さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
美恵子さん、ありがとうございました。
はい、次は、あ、樋口さんです。
あ、個性の塊に。
個性の樋口でございます。
ものすごいですね、この方も。はい、この方もすごい人です。はい、
本題に入る前に、
はい、
先週はバンバさんと鉄平さんがリモートで出演していましたね
はい、はい、
電話でね、
はいはい、
お互いをつなぎまして、
ね、
前回の放送はしておりました、
はいはいはい、
しばらくの間リモート出演が続くのでしょうか、
はい、
私もリモートで出演したいですが、
はい、ありがとうございます。
私を含め3人全員がリモートだと難しいかもしれませんね。 あれ基本的に樋口さん、僕らは電話で通話してるんですよね、
はいはい、
だからその、まあ、3人同時通話っていうのができるんやったらまあ可能かもしれないですけど、
まあですね、
うん、普通の電話やと難しいんで、まあ、可能性があるとするならば、やっぱりなんかそのインターネットのスカイプとかあんなんかなと、
あ、こいかんとね、
そうですね、やっぱり普通の電話やと多分3人同時って、電話って普通1対1ですよね、
まあ、それが、まあ、まあ定番でしょうね、
そうですよね、はいはいはい、まあ、そういうパターンになるかなと思います、
はい
本題です、
はい、わかりました。
JR 西日本 JR 西日本、まあ、はい、言い方わかんないですけど、はいはい、どこでも切符を使って、うん、2月21日、
お
あ、じゃあ2021年、
うん、
2021年の12月26日に、金沢に行きました。
あ、そうでしたか、大黒さんです。
はい、サンダーバードの車窓動画、
はいはいはい、
今、収録前に見させていただきまして、
は
い、なかなかすごい雪で、ああ、これ、12月のもうね、終わりでこんな雪降っててんなっていうような感じで、なんか、文雄君は昔の子供の時を、
はい、
自分のね、子供の時を思い出したりしてたんですけど、はい、やっぱりあの辺りって、すごい雪なんですよね。
こんなことで誇ったらいかんねやけどね。
あんまりまあ誇り、地元の方も誇りたくないかもしれないんですけど。いやいや、むしろ
なんとかしてほしいんですよ。嫌、はい、なんですよね、
はい。結構ね、いろんなとこ、なんとかで、ここの、動画見てると、大見今津駅でポイント、不転換という情報が入るとか、なんか結構やっぱりその定時通りには行かなかったことがあるみたいですね。
はいはい、もう特にポイントがやっぱり雪はね。
そうですね。すごいですよね。まあ、凍ったりとか、まあ、いろいろ問題があってね、はい、まあ、そのポイントにまつわる鉄道のね、お話も多分いっぱいね、こう、夜間でこう、溶かしたりとかね、まあ、いっぱいあるかもしれないんですけど。
河川切れとかね。
そうですね。うんうんうん、まあ、やっぱりこの雪国と鉄道っていうのは、
いや、もうすごい。
なんかこう、いろんな物語がね、できる瞬間やと思うんですけど、
う
ん、
JR 北海道なんかもう早々と
あれも
ちょっと宴会なというぐらい、
なんか札幌
来しはりましたもん ね
札幌こう通る電車もね、
始発からもう止めると、まあ一つの方法かも分からんけども、
そうですね、
もう一歩頑張ってもらいたいな気もしたんですよ。勝手に言い方かも分から
ない、はい、皆さんよかったら島風鉄道チャンネルの動画見てください、はい、この動画はって言ったら失礼なんですけど、はい、これはすごい楽しかったですね。
まあまあ、
ね、
いずれも全部いい動画ですけども、はい、まあ、これはあと歴史に残る動画ですよね。
そうですね、サンダーバード1号京都から金沢までの車窓動画、
大長ですよ、
2021年12月26日撮影と書いております。皆さんよかったら島風鉄道チャンネルで動画チェックしてください。
雪国の凄さをね、
そうですね、
体験してほしいと思います。樋口さん、どうもご苦労さんでした。
はい、
力作でした。ありがとうございます。
途中大見舞子駅、
はい、
動画では27分10秒あたりで信号停車します。
あ、そうか。
車掌によれば、はい、大見今津駅で車両および線路の確認をしているということでした。
あ、なるほど。
大見舞子駅を通過しましたが、
はい、
多数の列車が大見今津駅で停車しているため、
おーほーほー、
信号待ちをしました。
なんと
これがね、12分ぐらい信号待ちしたらしいですね。
すごいです
ね。
そうですか、
はい、その後大見今津駅でポイントが動かなくなったということで、
あれ、
応急措置をしている間、
はい、
信号待ちをしました。
はい、わかりました、
はい
はい、
ポイントが動くようになってから運転を再開し、33分遅れで大見今津駅を通過しました、
はい、特急で33分って大きいですよ ね、
ポイントが動かなくなったので、はい、運転を打ち切るかもしれないと思ったのですが、
はいはいはい、
無事に金沢に着くことができました、
うん、まあ JR 西の根性ですね、ここらはね、はい、
大雪のサンダーバードの車窓動画を見ていると、
はい、
3密を避けたボラボラをするなら自転車ボラボラがおすすめであることに気づきました。
どうですか、前から言うておられますね、は
い、コロナの影響でボラボラネタがなくなって困っているなら、
はい、
雪の中を自転車で走りましょう。
ね、
井口さん、それ言いますけどね、
もうヨーロッパのタイヤを履いてね、走れとおっしゃってるんですよ。
いや、もう実際、はい、僕オープニングで喋った、うん、ね、あっちの鳥取の若狭のあたりね、氷ノ山、あの中を自転車で走るのはもうちょっと無理です。これは申し訳ないですけど、
ね、
はい、金沢駅の写真です。
はい、
まあ、これね、金沢まで行かれましたから、
はいはいはいはい、
到着後のサンダーバードには雪が付着しているのが分かります。
そら付着、べっとり付着してるんでしょ
う。そうですね、はい、金沢駅前の写真、
うん、
これいつも樋口さん僕らに写真送ってくれるんですよ ね、
そうですね、はい、
金沢駅から大見町かな、はい、大見町かな、
市場ですよ、
はい、市場を経由して金沢城に行きました、
うん、はい、あ、ご苦労さんでした。よう行かれました。大見町の一番懐かしい、
はい、懐かしいです、はい、僕も一回だけ行ったことあるんですけど、結構面白かったですね。
回数行ってますね、
はい、これ一応ね、写真もあるんでちょっと見てみましょうか。
はい、ありがとうございます、
はい、オフィス井口さんの写真でございます。
はい、
はい、こんな感じで、
ああ、大きな大きな、
はい、はい、サンダーバードに雪が付着してたということですね。
なんかニキビできてるみたいですね。
そうですね、これがなんかその、
はい、
まあ、道中の はい、写真ということで、これ金沢駅ですね。
そうですね、
まあ、入り口がねすごいおしゃれなんですけど、
これ僕ら行ってたところとカラッと変わりましたね。
そうですね、で駅前はこんだけ雪が積もってたということで ね、
すごいですね。
駅前にこの裸の女の人の銅像があるんですけど、そうそうです、ね、ものすごい肩の上とか頭の上とか
お尻なんかも雪だらけですね、
あのふくらはぎの裏とかもすごいですね。
すごいですね。
あ、融雪装置、
あ、これですね、
これは僕オープニングでしゃべりましたけど、ね、路面から水が出る
そうですね、
やつですね。これが、はい、これがね転倒の元になるんですよ。まあ、あんまり僕やらんといてほしいですけどね、これは。
やらなかったんですけど、余計また困るとこもあるんだと思いますよ。
で、黒門口。
あ、これ、あの、金沢城の話ですね。はい、
そう、ね、うわ、すごいね、これ。
この白黒の世界も、樋口さん、すごい、
ね。もう、あたり一面、雪景色。
あ、いい写真。
これはすごいわ。
寒かったやろ、あの人も。
ねえ。はい、まあまあ、寒いですね。樋
口さんの根性で写した写真ですね。
はい、今回は兼六園には行かず。
兼六園なかった。前行ってはりましたもんね。はい、池のところに撮ってはりましたけども。はい。
兼六園には行かず、アイドルのライブがあったので、会場に向かいました。
それですか、樋口さん。はい、
この雪の中。兼六園やないと、俺はアイドルやと。
いやいや、それよ、そちらの方が僕は理解できますね。はい、ね、
これ、これ、合点がいきました。
よくわかった。あの、はい、行かれた意味もよくわかりました。
そうですね。はい。はい、その様子は、その様子は次回メールを送りますということで、今週の放送楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイドルあっての、この雪の旅ですね。
やっぱりこれ、あの、同期がしっかりしましたね。はいはい、これでなんか、もうちょっと難しい同期とかやったらね、樋、は、口、い、さん、それちゃうやろって言おうと思ったんですけど。
樋口、まあ、さんね、もともとそんな人じゃないからね、リアリティの。
やっぱり女子を求めに行ったと。
いや、全く健康な話です。
はい、ジュエリー上島隆さんです。
ありがとうございます。いつもありがとうございます。
タイトルが握り寿司が食べられない日というね。
お、
またこれあの意味ありげな、
この前うなぎの話やったけどね。
そうですね、
この頃食べ物が多いですね。
そうですね、今回は握り寿司が食べられない日ということで。
どうしたの、
はい、どういうことでしょうか。はい、お世話になります。寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
はい、
おかげさまでジュエリー上島一同元気に過ごしております。先日老朽化が進んだ店舗のエアコンの2台を最新のダイキンエアコンに入れ替えました。
そうですか、
これええやつですね。ダイキンのエアコンって言ったらちょっと僕ら高くて買えないやつですよね。
ちょっとね、手が出ないようなタイプだと思いますよね。
で、でね、 T 社を買ってちょっとえらい目に遭いましたけ ど、
なるほど。
その話は置いといて、
はいはい、
ネットで購入するのか、うん、それとも近隣の量販店で購入するのか、いろいろと調べた結果、うんうん、近隣のケーズ電機での購入に至りました。
あ、よかった、まあこんだけ調査しはった、ね、調査の、ね、方やから間違いないですね。
正式に注文したのが木曜日でした、
うん、はい、
そして工事の日程を聞いてびっくりしました。工事はその2日後の土曜日でした。
ほうほうほう、
早いね。
ほう
ほうほう、木曜日に注文して、
はい、
2日後にもう工事をしてもらう、
はい、
こうして思ったよりも早く設置されたエアコンは、
はい、
換気、加湿、空気清浄、お掃除ロボット搭載とフル装備です。
おいおい、うわすごいな。
しかも加湿に使う水はエアコンが空気中の水分を取り込み除菌した上で加湿に使います。
さすがダイキンやね、ちょっとちゃうね、は
い、これでお客様にもコロナ禍で課題になっているウイルス除去と換気機能を搭載したエアコンで快適な空間をご提供できると思います。
安心してまあね、話が聞けるというか、
そうですね、
時計見てもらえるということですね。
まあ、特別給水することもないんで、
すごいね、
これはめちゃめちゃ楽ですよね。
まあ今風というか、やっぱりすごいね、ダイキンっていうのはね、
ダイキンすごいです。うん、さてさて、
はい、
先日の2月3日に握り寿司が食べられない経験をしました。
どうした、
はい、この日は仲の良い友達と仕事絡みで、
うん、
南森町や西天満あたりで、
うん、
でした、
はいはい、
まあ、西天満あたり
大阪市内も出てきてはったんですね。
そうですね、お昼になり友達がお寿司が食べたいというので、うん、私が時々行く天神橋筋商店街のリクというお店に行きました。
リク
リクですね、利休の利に、
は
い、利休の利というか、まあ、あの利益の利ですかね、それに久しいと書いて、リク、ちょっとごめんなさい、お茶飲みますね、お湯飲みます。
あ、これリクと読むか、なるほど、はい、ここにもちろん行ったこともないけども、
はい、昼の握り寿司のランチは握りが12貫と
12貫、はい、
赤だし、
お、
そして小鉢がついて1000円ぐらいです。まあまあ、あの、リーズナブルですね。
ね、
はい、ところが、
え、
この日は節分絡みで恵方巻きだけを店頭で販売していて、
はい、
いつものメニューがありません。恵方巻きやったと。
まあ、あの近所のスーパーも大変やったんですよ。
あ、そうなんですか。
寿司のところ全部恵方巻き、なんちゅう恵方巻きっていうか、巻き寿司になって
太巻きでしょ。
うん、いろいろ細いのから太いの、はい、短いのから長いのね、
はいはい、
ようあれだけ揃えたっていうぐらい。
あ、そうなんですか。
すごかったですよ。
はいはい、ちょっとごめんなさいね。
う
ん
よ、
なんかね音が超悪いですね。
電池かな。
いや電池じゃないですね。
接触、
接触か。ちょっと待ってくださいね。もうこれ全部僕自分でやってますんで、
すごいですね。
どっかがね、うん、いけるかな。あ、ちょ、うん、まあまあまあまあ、うんうん、ああ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとマイクの位置変えてみますね。はい、放送中にこんなんすると面白いですけどね。
いやいや、まあ、そこらが
どうですか、
ね、もあれも家
庭ラジオ。ちょっと待ってくださいね。じゃあこれちょっと、あ、ごめんなさいね。
すみません。
はい。
はい。
別に謝る必要ないですよ、もうこんなんね。はいはい。はい、どうでしょうか。あ、うん、OK です。
あ、いった。
それでも、あんま、まあまあいいでしょう。行きましょう。行きましょう。はい、もうごめんなさい。ちょっと皆さん我慢してください。なんか変な雑音が入ってるんで。
おー、どうしたのかね。はいはいはい。
はい、恵方巻きだけを店頭で販売していて、いつものメニューがありません。
リクさんとこも。
はい、店の人も私の顔を見て、申し訳なさそうでした。
ああ、そうか。
そして他の店に行きました。
はい、もうしゃあないね、そら、はい。
そうですね、うん。その店の今日のランチメニューがうなぎでした。
連続やんか。この前もうなぎ食べて。
先日展示で食べたなと思いながら、食べると、
まあ贅沢や、
うん、はい、やっぱりうなぎは何回食べても美味しくて幸せでした。
そらそやろな。
そして、
はい、
じゃちょっとうなぎの方が高いかもしれんな、これもしかしたら。さすがに1000円では食べられへんやろ。
スーパーでも1000円はないね。
そうですね。
一切れの値段やな、スーパーやったら ね、
うん、ね、まあ、お金も余分に出してね、
はいはい
はい、美味しいうなぎをいただいたということ。
あ、まあ、いいじゃないですか、もう頑張ってるんだから。
そうですね、はい、
うん、
そして喫茶店に向かいました。
おお、その後喫茶店があった、
はい、途中コロッケの中村屋の列は5人でした、
うん、あ、そうやった。 ありがとう。
なんかあそこいつもめっちゃ並んでるイメージがあるんですけど、
ね、はい、割と少ないよね、今回はね。そうですね、5人、はい、
珍しく列が短く買いたいところですが、
はい、
お腹がいっぱいでスルーしました。
なるほど、
はい、はい、もうその前は通り過ぎた。
まあまあ、とにかくうなぎバレてね。
そうですね、
はいはい、
梅田新道、梅田、これ梅田新道でしたっけ、梅田新道、
新道やと思うけどね、
新道ですかね、
うんうんうん、
はい、の信号を北方向へ渡り、
はいはい、
いつもの丸山コーヒークラブ、
あ、
はい、行きました、
はい、聞いたことあります。
ここのブレンドは400円で美味しいですよ。
あ、そうですか、はい、
この喫茶店この読んでください
、はい、
この喫茶店でゆっくりしていると、
うん、
仕事の途中であることをすっかり忘れてしまいました
はいはい、はい、
こうして節分の日には、
うん、
天神橋筋商店街の各寿司屋では、
はい、
恵方巻きを、
はい、
需要をはるかに超える物量と勢いで、
ねえ、あれどうなったんやろかと
売っているので、
はい、
握り寿司が食べられないことを知りました。
はいはいはいはい。
おまけにこの周辺にはスシローやくら寿司といった回転寿司もないので、
あ、いや、あ、これはね、確かにそうよね。
節分の天神橋筋商店街でも握り寿司を食べられる、
はい、
偏屈親父の店を探しています。
なるほど。
そうなん、そんなすごい、
ね、ものすごかった。僕あれね、
うん、
次の日行ったらね、
うん、
切ったりしてね、
ああ
の安くなってるか思って行ったんや。それないんやな。
どこ行ってんやろ。
いや、だからどう、あれが全部売れてると思えへんね。
あ、
6時頃行ってもう、しかしかなりの人がね集まってあって、
あ、
寿司屋とかね、あの刺身の置いてあるところ全部これ
夕方の6時
マクロ系、
2月3日でしたっけ。
やったかな。お前、俺とこ、お前とこ思った寿司
は。そうそうですね。
あれ非常に美味しかった
ね。手作りの寿司やったんですけど。
あれはうまかったね。
2月3日の木曜日が確か今年の節分やって。
よっちゃん2日でない言うとったからね。
はいはい。はい、で、その夜の6時で、
はい、
だいぶそのスーパーには文雄くんの。
残ってた。
ああ。
もうビターっともうね、黒い紙はあの敷いたみたいね、寿司の棚がね、全部黒やってね。
ああ。
俺、まあ、お前とか思うたの、お前の食べとったからね。横目で見ながら。しかし、お前とこがまあいわば あのね、
まあ、僕らのとこが揚げた寿司は一番基本的な、うん、
基本や
もう具、ほんと基本の具ですね。
そうじゃなかった。中にね、20ぐらいのね、巻いたのがね、
あ、
巻きの中に2つまた入っとるとかね。
ダブル巻きですね。
ダブルちゅんかなんちゅんかな。
トリプルですか。
トリプルっていう
か、
トリプル。
ね、アイススケートじゃないですか。
いやいやいや、
なんか、ね、4回転ぐらいしてほしいですね。
4回転半やないけどね。まあ、ほんと、これよう、こんなんどうして作るんかいな、思って。
ああ。
まあ、あれがおそらくわし、まあ、高かったから残るからな。次の日はなんか、紙が貼って切って売ってるんか思った
ら。なんか半額ぐらいにね。
まあ半額は無理かもわからんけども
。なってないかなって、
うん。いや、それで、まあ、ずっと走って行ってね、寿司のコーナー行ったらね、全然変わらへん、前の日と。あれ、どこ持って行ってどうして
冷凍
すんやろか、
あれ。もしくはですよ、うん、もしかしたら、その、3日の、うん、まあ6時、だから、例えば7時とか、
その、
まあ、閉店が何時か分かんないですけど、閉店30分前にめっちゃ安売りして、ふみお君よりももっとすごい人が、もうそれを狙ってた可能性はありますよね。
そういうことですね。はい、僕の、あの、FM線の担当のディレクターがね、まあ、いい話しとったんやけども、
はいはい、
あの、貼ってる人おるやんか、もう、いよいよ、もう、はいはい、あの、赤いマークをポンポンポン。
シール貼ってる人ね。
そうそうそう。はい、その直前にね、
はい、
こうたらしいわ、なんかものがね。
あ、ほや
いや、ほんで、それで、その子がやね、はい、もう懲りずに、そのこっちゃんのとこに、うん、今5分ぐらい前にこれこう、おもろい。あの子らしい瞬間、いい感じのや来ないけども、
はい、
こうてくれ言われた。かなり文句言われたらしいですけどね、
はい、
貼ってくれはったらしいですよ。まだキャッシュは取ってなかったからね。
それはいいですよ。
それでもかなり嫌味言われた言ってた。こんな
あ
の、そうか思ったら、僕も時々嫌ねやけど、あの、おっちゃんとかおばちゃんの後、みんなつけてる人がおってね。
はいはいはい、はい。
つけてって、貼ったったん、チュッとこう取ってね。いやいや、これ、
ね、わかるわかる。いや、それを、
ね。80になって初めてあんなところ買い物に行ってやで。もうそういうような心理っていうのも嫌というのを体験しとんねん、この頃。
いや、それね、文雄くんね、うん、あの、もうどこでも一緒ですよ。
あ、そうですか。
僕ら、あの、長野県でね、
ああ
今年一週間滞在したじゃないですか。
ね、うんうん、
それじゃ長野。
あれ、新潟仕事長野だった
あれ長野ですよ。長野のあの、大町、はい、大町市っていうところなんですけど、うんうん、あの、ザビックっていうね、
うん、
あるんですよ。
なんか聞いた
の、まあ、長野の地場スーパーみたいな。
あ、聞いたんかな。
まあ、イオン系、今イオン系になったんですけど。
まあ、何でもイオンやね、これね。
そう、ザビックっていうね。うん、あと、バローっていう、富山県の方にはバローっていうのが、まあ、ちょっと今回バローは関係ないんですけど。
バローはおもろいで。
まあまあまあ、バロー知ってる？
知ってる知ってる。あの、ゴジラおるとこやろ。
いや、
上にこんなゴジラの、
富山のバローにはゴジラおらんかったけど。まあ、いや、それ、ごめんなさい。それ置いといて、ザビックでもやっぱりね、5時とか6時になったら、そのシール貼りのおばちゃん来るんですよ。それは僕らやってました。まあハイエナって僕は呼んでるんですけど、おばちゃんの後ろについて、
それハイエナよ。
はい、あの生鮮食品とか、あとはあのお惣菜ね、
ま
あ大体貼ってくれるんですよ。そしたら唐揚げ450円のやつがなんか250円ぐらいになったら、これ買わなとか、
あと寿司
800円のやつが、
船長はそこまで並んで
620円とかなんかちょっとピャーっと買ったりとかしてっていうので、おにぎりもね、ツナおにぎりが安かったりとかするんで、
それをコロッケまで貼ってくれるから、
そうですね、買って、
とんかつも貼って
くれるし、あれね、ほんまにね、まあ、リスナーさんも、お前ら何言うてんねんと思ってるかもしれないんですけど、あの赤札狙いしたら、半額ぐらいになるときあるんですよ。
まあ、そうかもしれんね。
まあ、半額はちょっとあるから、3分の2ぐらいになるときあるんですよね、総額で。
まあ、うまいこと行数使ったりしてね、英会話しとるな、うまいこと。
いや、あれはね、ほんと、使わな損というか。
いや、せやけどね、その、あと、言いに行くっても、ちょっとまあ、僕も、あの、ディレクターの真似してやらなあかんな思っとるんだけど、ちょっと恥ずかしいな、
これ。まあ、そこはちょっと難しいところですよね。
いやいや、まあ、そんなこと言ってられへん。
はい。うん、まあ、ただ、あの、天神橋商店街の2月3日は、
勇気のあるおっさんおらん
と。そうですね。あの、握りいやと思うんですよね、多分タカさんのおっしゃってる寿司屋って握り寿司、
それはないとな、
うん、
スーパーならそんなことも許されるけど、やっぱここは天下一の商店街やからね、
寿司屋が、
うん、あまりそのなんか、まあ、黒い方ばっかり向かったらあかん、
まあ、正直、うん、恵方巻きどうなんて話もね、
うん、まあまあ美味しいし、あれもまあな、おもろいわな、恵方の巻き向いてガバッとかじるっちゅう
のね、僕結構やったんですよ、今日っていうか2月3日ね、ホクホク製やったんだ、確か。ホクホク製やって、僕の娘が言うから、何も言わんと食えって言うんですよ。この一本をね。いやいや、無理やろ、こんなん。もう息もできんやんけと思って、ちょっと、あの、半分にしてもらって、やったんですけど、あれ意外と難しいですね。喋らんと食べるっていうのは。あれはね、体に良くないから、ああいう一本食いはやめた方がいいと思います。あれは僕はやめるべきやなと。お年寄りとかね。体ちょっと弱い方とか。
細いのもあったけどね。
そうです。あ、細いのね。
あったあった。一本食い用で。
はい。というわけで皆さん、
まあなんかとんでもない話言った
の、はい、
高さんの話は、
そうですね、腕時計で ちょっとどこの会社もね、はい、あの拒否されて、はい、路頭に迷ってる方、
そうですね、
恵方巻き、あの握り寿司食べれずに ね路頭に迷ってる方はですね、はいはい、ぜひあのジュエリー上島、まあ、奈良県 の時計の会社なんですけど、
すごいですよ、
はい、ここはそこに行ってですね、うん、まあ、一回連絡して、まあ、もしちょっといろいろ見積もりとか取ってもらってね、まあ、可能やったら、ね、この時計可能ですかというようなことで、うん、まあ、関係を持たれてもいいかなと、
愛着のある時計とかね、時計ってやっぱり人生みたいなもんやし、ね、何代も続けている人もおるしね、
そうですね、
超有名なまた外国製時計もあるし、
はい、
ただもうしかしこのクーラーが変わったっていうのはすごいな、これ
ダイキン、
ダイキンになったってい
う、ダイキンのクーラー高いんですよ、文雄君も知ってると思いますけど、あれなかなか手出ないんですよ、
あ、ほんまに、
ダイキンは高いんですよ、ほんまに、あのやっぱ僕もクーラー買うときにいろいろ調べました、パナソニック調べた、東芝調べた、三菱、うん、ダイキン高いなと。
ただのインドとかね、外国でもダイキンすごいで、
あー確かに、
もうこれはえらいこっちゃと
思う、確かに、サルデーニャダイキンの店あったから、
ね、インドではスズキとダイキンやね、
あー、
まあ、確かにヨーロッパでも
ヨーロッパダイキン強いイメージやな、
アメリカでもあるしね、
そう
や
ね、
うん、まあえらい、大阪からこんな大阪金属言うんかな、ダイキン
って、
ね、
大阪、あ、そうやな、ダイハツは大阪発動機、
うん、そうそう、
ダイキンは大阪金属かな、よかった、またあのタカさん、あのダイキンのエアコンのレビューもお願いしますまあ大体聞いて分かったけど、いいエアコンっていうのは分かったけど、
しかし空中の水をね、
はい、
まあ、使うっていうのがこれまたすごい環境というか、
なかなかできないですよね、
うん、やっぱり外国売れる会社ってそんなとこまで考えとんかな、
うん、はい、まあ、タカさんありがとうございました、
ありがとう、まあまあしかし食べられてよかった、
そうですね、
うんうん、
とりあえずうなぎ食べれてよかったと思います、そうですね、
よかったですね、
まあちょっと寿司食えんかったのは残念ですけど、
まあコーヒーも飲みよった高さん、
はい、
前の飲んどんね、
高重克彦さん、
はい、分かった、
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、現在休止中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高重克彦です、
お世話になってます、いい話いつも聞かせてもらってね、
はい、今週はどんな話なんでしょうか、は
い、
い
やこれまたね非常に哲学的な話だと思います、
2月が始まっています、はい、暦の上では春ですが、はい、まだまだ寒い、
そうですね、まあ、しかし春やでこれ、
あのね僕昨日ね、うん、高重さん、まあ、高重さんだけじゃない皆さんに言うんですけど、うん、昨日実は僕あの生駒行っとったんですよ、
まあいろんなとこ行っとるな、
生駒
しとんねやお前、
生駒行ってちょっとまあいろいろ調査しとったんですけど、
あの
春によく出る、うん、なんかゆすりかみたいなやつ俺や
ないですか、
空中飛ぶやつね、う
ん、あの白いのつけとるやつ、
そうそうそう、うん、あいつが飛んでたりとか、
うんうん、
あと梅咲いてましたよ、
あそう
か、梅つぼみ出てたし、ちょっとなんならあのね、平岡神社の境内にあるんですよ、
平岡神社の笑いのね、
はい、あの梅林みたいな梅林があるんで、あ、境内なんか境内によくなんか分かんないですけど、梅林があって、そこの梅林の梅結構ピンクも白も咲いてましたよ、まあ、前回ではないですけどね、まあ、春は確実に来てますね、
うん、もう僕も体感的にね、まあ、あの春日さんに悪いやけども、うん、2月入った途端に、ああこれはもうこれ大丈夫や思った、
うんうんうん、
今年も無事にね、
はい、
まあ、マスクはしてると言いながらいけるなという感じはしましたよ、う
ん、Facebook の過去の思い出をチェックしているとちょうど10年前の2月9日、
うん、
初めて JOBBB 本局を訪ねた日はい、ということは私とバンバファミリーとのお付き合いもすでに10年以上ということになるわけです。これ当時の写真をね、高重さん送ってきてくれて、ちょっと見せていただきましょう。
ねえ、初めて見た時びっくりしましたもんね。
ねえ、あ、ちょっと待ってくださいね。
素敵なというのか、
この写真ですね。
男前というのか、
はい、ちょっと待って、うん、あれ？ごめんなさい、オフィス井口さんのところに保存してました、
何勝手なとこ行ったんや、
いやいや、あの今出てこんかったのになんでかなと思ったら、あのこんな写真です、
ああそうですか、またまあ悪いけどノートパソコンこっち向けてくれてます、
は
い、
10年前、
うわー、よっちゃんもおるし、
文雄君もおるし、
いやこので
僕哲平もいるし、で高重さんが真ん中で、
高重さんやっぱすごいね、
あの高重さんのテーマソングです、これ多分 Go the Distance って CD なんですよ、はいはい、それを高重さんが持って、
はいはいはい、
高重さん若いな、
若い、
今も若いけど当時はなんか、うん、ねえ、なんかキムタクみたいですね、ちょっと
ね僕はなんかインドの行者みたいな感じしたわ、
そうですね、
ちょっとやっぱりこの人の顔はすごい
な、サドゥみたいなね、
あのサドゥな、
僕も若いな、やっぱ 10年間はすごいな、
肌が輝いとんな、
そうですね、
よっちゃんもまたピキピキピキやんか、
ね、
これね、
あ、やっぱり10年の歳月はすごいですね、
あ、しかしまあそんなもんね、
はい、
いろんなことが積もっとんね俺らには、
はい、アメリカ横断を終えて帰国したのが前年の2011年の12月
はい、
半年間もアメリカ大陸を走っていて、ようやく故郷の空気に馴染んできた頃、この10年でいろんなことが変わりましたが、
ですね、
変わらぬものも多々あります、
はい、
8年前の明日はってこれメールもらった時の明日ですね、オーストラリア横断ランニングの旅のファイナルランで、
はい、
シドニーオペラハウス前にゴールした日、7年前の今日はニュージーランド縦断ランニングの旅を終えて、はい、クライストチャーチから飛行機に乗って帰国した日、結構なんかそう重なってるんですね、その日が ね
不思議やね、これね、やっぱこんなとこは個性が出るんやね、うん、
過去の私の歴史の中に走ることは必ず記憶されていて思い出はいつも走ることとつながっているものなのですね、なかなかコロナ禍が明けず次なる国外への遠征がいつのことになるのやら、はい、先が見えませんが、そうこうしている間に私も70に少しずつ近づくばかり。
ああ、なるほど。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を少しでも早く終わらせたいという思いもありながら、葛藤は絶えません。
大変やね、これも。ねえ。大きな課題やね、
う
ん。
体力だけは衰えさせないようにしていますが、はい、現状維持を目指すのが精一杯。
いや、そうですよ。
それでもトレーニングだけは地道に続けてます。
はい、はい、はい。
むしろ気力こそがモチベーション維持のためには必要なことで、
ね、
日々の SNS での情報発信の中でその思いを期しておくのも大切なこと、
そうですね、
応援していただいている皆さんのおかげもありピースランもなんとか11年目、
ね、
実際に国外のハイウェイを走る方が国内にいて生き方考え方を模索するよりも、うんうん、楽で簡単なことなのです。
なるほど、
はい、そして今日は父が亡くなって2ヶ月目の月、
もうそんなのありますか、
はい、まあ、これメールいただいた日がそういうことですね、早いものですが12月9日90歳の誕生日前日に、
前日でしたね、
はい、だお父さんだから12月10日生まれですよね、それの前日の9日に、うん、老衰で他界されたと、
はい、
父がいなくなった日も なった後も、うん、母の世話は、続いてます、
はい、
多少認知症が入っていますが普通に食べて寝て元気に暮らしてます。
あ、そら言うわ、はい、
うん、父がどこに行ったか行った後母が妹か私の携帯電話に電話をします、
うん、あ、お母さんそういう時あるんだよ、
はい、今なお生きていると信じているようです。
あ、それいいな、はいはいはい、
葬式の日の写真や骨壺遺影を見せてようやく納得するのですが、
または
毎日同じことの繰り返し、ま
あ、それがやっぱり認知症いうものの可愛いとこやね、
は
い、
妹と交代で実家を訪ね食料の買い出しや家の掃除洗濯などをするだけですが、
うんうんうん、
月 3,4 回は実家のある羽曳の島で片道7キロから10キロを自転車で走るのもトレーニングになってます。
ありがとうございます、ありがとうございます、
は
い、
わざと遠回りをして距離を伸ばし、
うん、
山岳ルートを通るようにすれば、まあ、金剛山とか登ってはんのかな、もしかしたら、
いや、まあ、あんまり無理せんとってほしいね、
うん、足腰もさらに鍛えられます、
うん、もうそれで十分ですから、
はい、走りながらあるいは実家で父の遺品整理をしながら父が生きていた日々を思い返します。
そういうことですか、ね、まあ、本当家族ラジオらしいお便りいただきましたね、ありがとうございます、
はい、寒さまだ続くようですが、うん、皆様におかれましてもどうかご自愛ください、はい、
もうしかし大丈夫です、2月になったら、
そ そうですね、はいはいはい、高橋和彦さんでございました、
いつもありがとう、
いつもありがとうございます、いいお便
り、ジャパニーズサドーです、
そうですね、はい、サドーね、
はい、
次は、うん、荒木優さんから、
おちょっと珍しかった、
ね、久しぶりに来てますね、
ありがとうございます、
寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか、
はい、
現在開催中の展覧会のご案内ですと、うん、
どこでやったのかな今、
ね、
これ世界中やからね、
これね2月27日までやってる展覧会なんですけど、うん
はい、
これどこでやってるんですかね、荒木さんの、ね、展覧会は、ね、どこでやってるかがねよく分かんないですよね、
ポッと言わはったらね、うん、海外の行きにくいとこやったりね、
そうなんか場所関係ないんですよね、
この人は地球ワンラウンドですね、
ちょっと見てみましょうか、まあ、ちょっと事前にね調べといたらよかったんですけど、
ね、
これは、
この2月27日
までの展覧会なんですけど、
はい、
ちょっと分かんないですね、どこでやってるかが分かんないですね、
展覧会の名前分かりますの、
展覧会の名前もねなんか分かんないです、
あ、本人はもう分かってるところで書いてあるよね、
なんか分かんないです
まあいいじゃないですか、どっかでやってあるんですよ、
どっかで、
まあ、ずっとやってありますから
地球のどっか
でそうそう、ほんまですよ、ああいう方そういう人です、
はい、はい、そして、うん、グループ展っていうのも開催してると、
うん、あるんですか、よ、活躍してますね、
これ北京でやってんのかな、
あ、ひょっとしたら今はまあ北京行ってるかもわからない、行ってるというか遺憾にしても、
うん、で間もなく開催が、あ、これはあれですね、
国内ですか、
会場ちゃんと変えてますね、おうおう、会場がね、
うん、
大阪中之島美術館、 2階多目的スペース、この僕らの本局から、まあ、まあ近い、近いです。大阪市内ですね。
そうですか。
はい。2月2日から3月21日まで、テールズアウトっていう。
あ、そうですか。
はい。
ははは、
ね、ホームビデオプロジェクト、テールズアウト。
うん、うん。ホームビデオ
使って荒木優と、
うん、
勇気林、
うんうんうん、
アンリ柳瀬さんという方が、
はいはいはい、3人で、
3人で
グループでやって
はるみたい
です。中之島美術館で、
中之島美術館の、
はい、
2階多目的スペース他って書いてます。
あ、そうですか。
他
いっぺんはここもちょっといいかな。
入場料無料。
あ、いいです。無料スペースの方ですね。
無料スペース
結構ですね、それは
ね。はいはい、荒、はい、木優さんは、
はい、
山形市生まれということですね、はい、あの人山形市なんですよね。
色白いわな。
そうですね。で、林勇気さんが、
はい、
京都の方。
あ、京都の方。
はい。で、柳瀬杏里さんが、まあ、埼玉県、まあ、別にどこまで
どまあいいやけど、まあ、
どうでもいいんです
けど、話題として、
はい、なんかそういう昔のホームビデオを作品にしたっていう、うん、ようなことで、これなんか前から荒木さんにね、言うてましたよね。
結構言うてました。
昔のホームビデオをこう今にこう蘇らせるみたいなことをずっと言ってたんですけど、
アップデートです、それも。
そうですね、
うん、皆さんホームビデオでおもろいで、
面白いですね。
僕も撮ってますけどね。
そうですね、うん、あれをね、どうにかしてこうちょっともうちょっと再びね、世間にみたいな、はい、荒木優さん、皆さん応援してあげてください。
はい、あの中之島美術館行ってください。
そうですね、
お願いします。
はい、またよかったら事前にちょっと調べてから行ってほしいなと。
そうです、それはそうですね。
僕らあの、ま、責任持てないって
奇妙な
分かんないですよ。いや、どこでやってるかとか、もう生きてるかすらよく分かんないです、荒木さんは。
生きても死んでも言うですよ。
そうですね、はいはい、いつでも言うですね。オールウェイズ言うです。
そうそう、
はい、
はい、ゆうさん頑張れ。
フェスティバルプラザさんからいただきました。
あ、いつもありがとうございます。
まあ、これあの、鈴木さん、オフィス明治さんからいつもくれてるんですけど、
ね、気使ってね、やってくれた本ですよね、
はい、あ、これ中之島美術館じゃないですか。中之島美術館とフェスティバルプラザのコラボイベント、
うんうん、あ、そう
のご案内。
なるほど、なるほど。
2月2日から、あ、これも2月2日。
まあ、まあ、開会がその
日。そうですね。荒木さんも2月2日からですね。うん、
開いたらそれぐらいでしょ
う。そうですね。3月21日まで、
うん、
佐伯雄三に出会う中之島グルメ&ショッピング。
あ、なるほど。
ということですね。
みんなで盛り上げてはるんですね。
はい。大阪出身の洋画家、佐伯雄三にまつわる大阪グルメを楽しむ、はい、メニューやフランス関連商品をご用意しています。大阪中之島美術館の開館をお祝いする特別なメニューやサービスをお楽しみください。ということでございまして、
う
ん、まあ、いろんなイベントもされてるみたいなん で、
ね、
皆さんぜひぜひですね、大阪中之島美術館と、
はい、
あとはフェスティバルプラザです ね、
そうですね、
チェックしてほしいなと思います。
佐伯雄三さんですね、中津のお寺の息子さんですね。
そうですね、はい、
訪問したことあります。
ただフランスのパリ行かれてね、
そうでした、
いろいろ活動されてた方で、
はい、いろいろ面白い方です。
まあなかなかね、おもろい人生の方で、
大阪のオールベック美容画家の一人です
ね。そうですね、はい、はい、皆さんよかったらチェックしていただきたいなと思います。
はいはい、いつでも雄さんです。
そうですね、はい、あ、佐伯雄三ね、
佐伯雄三、はい、両方とも雄さんですね。
そうですね、
はい、
松井さん、
はい、
松井正樹さん、
あ、ま、先ほども出会いました、
ね、そうですね、さっき、はい、あのオープニングを僕ら、ね、今週 YouTube でバンチャンネルでねライブしたんですけど、
仕事から帰ってきた、
そうそう、ね、ね、新聞配達も雪でちょっと大変な時があるって、
まあね、よう頑張ってありますよ。
そうですね、こんにちは、おはようございます、
はい、
松井です。ガソリン高いですね。
そうですね、
日本政府もガソリンの値段に介入してきました。
はい、
1リッター5円で補助金です、
うん、
元売り会社に支払いするらしく、
うん、
販売店が、安くするらしいです。
はずですね、
はい、
なるかな、
ならんと思う。ガソリンが高くなった場合、トリガー条項あります。
あ、
ガソリンの安い方法はポイントから引いたり、イデミツプリペイドカード買いますね、
うん、
エニオスは T ポイントあります。
なるほど、
クレジットカードも安く支払いできます、うん、コスモ石油も楽天スーパーポイントを集め、生かされてポイントを使います。
あ、松井さんの強いとこですね。
そうですね、イオンとコスモ石油の提携しているクレジットカードのオーパスカードです、
うん、
今は10円キャッシュバックキャンペーンしています。
そうですか、
50リッターまでです、
はい、
コストコでガソリンは安いですよ。市場価格より安くしてます。てっぺい君もコストコ行ってください。
なるほど、
コストコ、
なるほど、なるほど。
コストコね、僕も知ってるんですよ、ガソリン安いん、聞いたことあるんですけど、
うん、
あそこか年会費いるんですよ ね、
あらしいね。
年会費何千円か何万円か分かんないです
けど、前松井君連れてもらったんちゃいますか、それ違いましたか。
いやコストコは行ってないんですよ。僕コストコ別の機会に何回か行ったことあるんですけど、あまあ確かに安いんですけど、その年会費払ってまで行くことないなっていう感じで、まあ、
個人のね、
そうですね、まあ僕のここら辺がやったら、あの尼崎は多分いっちゃん近いと思うんで、尼崎にあるんですよコストコってね。確か僕の時はあったんです
よ。時々名前聞く、それね、ショッピング選択で、
まあけどガソリンは高いですね。僕の家の近所のガソリンスタンドで、まあ、あの何も割引なしで、うん、173円ぐらいかな、レギュラーがね、はいはい、ね、軽油もね148円ぐらいで、廃屋に至っては183円という、
灯油まで高いからね、これ
灯油高いですね、
石油ストーブの人大変ですよね。
灯油今ねリッター100、うん、いくら102円か103円からですね、あの僕らのそのガソリンスタンドは、うん、もうどうなっとんねんと思いますけど、まああのね、まあまあいろいろありますって感じで、
まあこれは僕はもうでもやるべきだと思いますよ。
あ、そうですね、はい、あのまた文雄君の学生時代に戻って80のおっさんがね、
そうですよ、
あのなんかこんなヘルメットかぶって
生き倒れしたり、
半角とか言うて、
半角はしないよ、僕はもうちょっと穏やかです。
あ、そうですか、わ、はい、かりました。はい、はい、松井さんありがとうございます。
はい、
大阪歴博、
はい、
候補柴田さん。
あ、柴田さんもありがとうございます。
柴田さんいつもありがとうございます。
いつも本当に気にしかけてくれありまして、
はい、
なかなか記者会見に出席できない、
そうです、ね、
我々です、はい、
まあ、いただけるだけ嬉しいんで、僕らも一応発表だけはさせていただいております。
まあそれだけでもね、あの差し
恩返しですね、
はい、
4月23日から6月5日まで、
はい、
これ今年ですよね、
はい、
2022年ですね、うん、4月23日から6月5日まで、
うん、
特別展、
うん、
浮世絵師たちが描く絶景滑稽なにわ百景、
滑稽っていうのは何ですか、
はい、あの、あの滑るってやつですね、はい、を開催いたします。
そうですね、
はい、よかったら紹介してくれと、
面白いね
ということでございまして、あ、まあ、これタイトルもなんかね、こう語呂合わせで面白いですけど、
この語呂合わせのタイトルいいですね、
はい、ちょっとこれ見させていただきますね、はい、プレスリリースがありますんで、
はい、ありがとう、
はい、江戸時代には、
はい、
版画半本、絵画と様々な媒体で名所が描かれ、はい、大阪もその舞台の一つでした、
はいはい、
葛飾北斎は、
北斎は、
はい、諸国名橋、これ、まあ、あの名だたる橋ってことですよね、
はいはい、
の一つとして天満橋を取り上げ、
うん、なるほど、
歌川広重は、
はい、
堂島米市屋、
お
米市場ですね、
はいはい、
全国から米来たということですね、大阪にね、や、雑魚場魚市の活況を描きました。
そうです、見たことあるわ、そのね、
はい、僕、はい、また大阪では精密な名所を背景にした珍騒動を描く滑稽シリーズも人気を博しました。
これ面白そうですね。
大阪、あ、本展覧会では、それらの、名所絵から、
うん、
江戸時代の大阪の人々が日々何を眺め何に笑い、
はい、
大阪の街を歩いたのか
を、なるほど、
読み解きます。
あ、いいですね。
大阪には和歌に詠まれた古くからの名所も数多くありますが、
はい、
江戸時代には伝説や俗説をもとにした俗名所、
うん、俗名所ってことなんですか、はい、
が誕生し、
あ、そう、
街角のおかしなものが名所として紹介され、
いいですねそれ、うん、
省と大阪の経済を支える水運の開発と合わせて新たな観光名所が生み出されました。
面白いね。
近世近代そして現代を通して、
はい、
名所が生み出されていくことの意味と、
はい、
それを最大限に活用し楽しむ人々のたくましさに注目しま す、 いいす、ね、ということですね。
やっぱりね、あの活気っていうのは作らんと ね、
そうですね、
待ってて活気が来ませんよね、
はい、
面白いことないですよね。
この桜の宮の困難とか、
あ、これはいいですね、はい、
まあ、浮世絵風のね、
ずいぶん大胆な構図ですね、
はい、
何しとるんかよこれ、こけとんのか船の上で、
うんこしてるんちゃうか、
うんこですか、そうです
か、分からんけど、
どこに、ああ
、これが
面白いね、これ坂ですね、どっかのね、
御堂穴門、
あ、
御堂穴門なんだろうね。
ああそう。
はい。
はあ、うわ。
まあ、これ多分あれでしょ、あのいわゆる米の場所ちゃいます。
いやどうやろう。
階段があるから。
あ、階段もあるけどね。
うん、まあ、ちょっと何の絵か分かんないですけど。
まあ、これ行ったら分かるんでしょうね。
はい。生玉絵馬堂。はい、
ああなるほどなるほど、はい。これ上から舞台見て見えたんですね、生玉さんの上からね。はい、これ立派な橋ですね。
雪舟天満橋。
はい、いやこれ天満橋
作。こんな橋あったんですね、天満橋って、はいはい。これもだいぶ
太鼓橋ですね。
そうですね、誇張してる感じ
です。ミュグオルツミラーも通ってるんですかね、
はい、まあまあそんな、
お、 これおもろいな。
あ、これ地獄絵図ですね。これどっかで見たことあるね。大根を口に刺されてる悪いことしたやつが。
なるほど、
はい、まあまあそんな絵がね大阪歴史博物館に集まるということでございます。
歴博はいい博物館ですよ。
今回ね、うん、僕嬉しかったのは、まあ、最近よく言ってるんですけど、うん、難しいあの単語とか熟語にちゃんとあの振り仮名を打ってくれてるんで、ね、
そうですか、やっとね。
これはあの柴田さんありがとうございます。柴田さんが、ね、あのやってくれてるのか誰がやってくれるのか分からないですけど、
まあ、誰でもいいじゃないですか。
そうですね、うん、これはあの僕らも嬉しいし多分他のメディアの人も多分嬉しがってると思います。
はい、ほんまやっぱりせっかくやからね、
はい、
地名も物事も正確に発音したいけども、ね、どう読んでわからんということが、まあ、一番辛いですよ ね、
はい、で担当は、はい、船越学芸員さんがさん、ね、されるということでございます。
ありました。
はい、
はい、歴博行きましょう。
歴博行きましょう、はい、皆さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。
あとあの平松さんからも
平松さんね
来ておりまして、
はい、フランス料理の平松さん、
はい、ちょっとあんまりね、はい、僕とあんま関係ないんですけど、なぜ、ね、かいつも送ってくれるということで、
はい、
黒トリュフ冬の便りをテーマに特別メニューをお届けします。
わかりました。
というわけで、トリュフを使った、はい、これすごいですよメニュー。これなんかもう何かわからん、これ多分スイーツなんですけどです、ね、
トリュフというもん自身もなんかまだ食べたことないんちゃうかな僕。
あ、そう、トリュフ結構美味しいよ。
そうですか、う
ん、俺トリュフ塩とかよく食うとるけど、
結構いいよな、
うん、まあまあ、 あの塩ぐらいしか食えへんから
な。あ、そうか、
はい、皆さんトリュフを食べましょうということで、ね、はいはいはいはい、平松さん中之島にもありますんで、はい、大阪中之島にもございます。
世界的に有名なところですよね。
そうですね、はいはい、皆さんまたよかったら、記念日にね平松さんで食べてもいいんじゃないかなという、はいはい、
まあ無理せんときながら。
あ、無理は先生、はいはい、無理はダメですよ、はい、はい、以上でございます。
わかりました。
他はどうですかね。まあちょっと来てるかもしれないんですけど
ねえ、
はい、
まあテーブルの上にはそんなもんですね、乗ってるのはね、はい、まあまたまたあら再来週やりましょう。
そうですね、
はい、
はい、というわけでこれにて、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介
すべ
て終了いたしました。皆さん今週もお送りいただきありがとうございます。